戦闘態勢 .com。
じゃあ行きますか。
まあ、行きましょう。
はい。じゃあまずはこの1ヶ月、はい、近況報告からいきますかね。はい、
どうぞ。
私で、はい、本当ゴールデンウィークいつ
も、ね、まあ、名前から言いましょう。
あ、どうも。
どうも。
うちの誠です。
そのままなんですか。
いやいやいや。ねえ、もう本当にゴールデンウィークとか、はい、皆さんどうお過ごしでしたか。楽しみましたか。
仕事しました。
そうですね。ああ、そうです
ね。銭湯もね、休めないしね、うんうんうん。もう忙しい。私もね、何がゴールデンウィークだと。うん、全然休みなんかねえじゃねえかと。うん、もう仕事仕事仕事ですよ。はい、こんな感じで忙しく過ごしてました。はい、まあ、特に面白いこと
も。あれ家族連れてどっか旅行行ったりしなかった。
あの最後1日日曜日だけ、東武動物公園
に。おお、あれその日は竜巻の日。
あ、そうそうそうそうそうそう、あの、そうそうそう、俺竜巻のことは全然知らなかったんだけど、乗り物をね、乗り物を、ま、待ってる時に、後ろにどうも千葉県からやってきた、おっさんガハハ親父みたいなのが電話してて、うん、で、ああ、今東武動物公園に来てんだよみんなで、うん、つって、うん、あ竜巻じゃあ俺ん家帰ったらねえかもなガハハハみたいな、おっちゃんいいのか、
分かりやすい状況するんだけど、
これで本当になかったらガハハなところじゃないよね、本当に、ね、親父ガハハ親父返上だよ。
はい、こんちゃん。
私、まあ、ちょっと今、ゴールデンウィークの話出ましたけども。
あ、名前は、
あ、まあ、近藤です。近藤です。はい、
どっか行った、
どっか行ったんですけどね、これはね。
行ってよ。その話してよ。どこ行った
ちょっと香港に、ちょっと、行ってきたんですけど、
得意の。
得意の。
現地妻に会
いたい。現地妻に会いたい。ちょっと、会わないと忘れられちゃう。
ほんと適当言ってっけど、忘れられちゃう。結婚した人間がこれ来たら大変ですよ、と思って。なんか面白い映画あった。
ああいう映画ね、やってて、ちょっと前に、香港アカデミー賞っていうのをやってて、それで作品賞を取ったやつがちょっとたまたまいい感じで見れて、まあ、ある家政婦の人の人生みたいなね。で香港って1級2級3級ってあって、うん、で、まあ、レーティングみたいなやつで、うん、で1級っていうのが、まあ、まあ誰でも見ていいですよ、うん、っていう。で2級っていうのが例えば暴力シーンとか、うん、あと例えばなんかラブシーンみたいなのあるから、うん、まあ、保護者同伴みたいな。で3級っていうのがいわゆる、まあ、ポルノみたいなね。3級でとは言っても大体ね、ほらアクション映画とか大体2級になってるわけですよ。でその見た映画っていうのは1級品なんですよね。で普通のもうアクション映画とか普通の映画も大体2級なんだけど、じゃあ1級って言ったらなんだろうなって言ったらね、本当に何も起こらない何も淡々と進んでる。まあ他1回ね1級品の映画見たことあるんだけども、あ、なんか何か起こるのかなと思ったんだけど、なんか息子と母親の物語みたいな感じでね。で息子は母親は朝早く仕事にスーパーに出かけてってけど、子供はなんかまだ寝てて、あ、なんか子供がなんかちょっと学校行けないみたいな問題抱えてるのかなと思ったら、そうじゃなくてなんかちょっとあんた洗濯物取り込みなさいって言ったら、はいっつって取り込んだりするような、なんかそんな普通の映画でね、だんだんと進んで、あ、これが一級品なんだっていうね、っていうような映画をやってたんだよね。うん、で、まあ、やってて、で、まあ、アンディ・ラウがちょっと制作組織みたいな感じやってて、で、アンディ・ラウの家に来た家政婦の話で、まあ、アンディ・ラウの両親にもう仕えてたんだけども、まあ、もうアンディ・ラウの両親いなくなって、まあ、息子のアンディ・ラウにも、じゃそのまま家政婦としていたっていう。で、まあ、アンディ・ラウは結婚してない独身の役で。で、なんか、で、それで淡々とちょっと進んでいくんだけども、で、アンディ・ラウはですね、まあ、それはいいとしてですね、ちょっとアンディ・ラウが、なんか映画業界で働いてる人の役みたいな感じ、なんかスタッフみたいな感じでね、で、なんか最初淡々と進んでいくのかなと思ったら、次のシーンで、ツイハークのサムハン・キンポーが出てきて、なんか、言い合いみたいなしてる、そのままツイハーク監督みたいな、ラララララみたいな、もうそれにちょっとびっくりしたりして、まあ、ちょっとご飯食べに行きましょうみたいな。その後しばらくしたら映画完成披露で、レイモンド・チョウ夫妻が出てきてですね、おお、俺レイモンド・チョウなんか久しぶりに見たんだ、おめでとうございますみたいな。 アンディ、アンディやったじゃんみたいなね。ご苦労様みたいな。アンディは全然スタッフの、の役だから、全然スターとかそんな役じゃなくて。なんかその辺の周りのね、なんか人がね。
ちょっと出演みたいな。
ちょっと出演みたいな。
亀尾出演。
亀尾出演。まあ、アンホイって女の人の監督。
昨日の。
あ、ね、だからなんか、なんかちょっと。みんなちょっとそんな協力
して。ジャッキー・チェンの部屋って2級なのじゃん。
ジャッキー・チェンの多分2級だね。
な
んそうだね。
じゃあ、ハオベッキーとか
とか、あれも多分2級。あ、でも、ハオベッキーちょっとわかんないね。
1級じゃない、
うん、?1 級かも
しれない。恋する惑星は2級かなじゃん。
あれも2級じゃない。
あれも多分、なんか出てきたけど。
ちょっと
出る。多分ラブシーンとか出てきちゃうと。
2級になる
のか。2級になっちゃうね。あと、ポルノじゃなくてもスラングがひどいと3級になっちゃう。
え、じゃあ、ミスターブー3級だったのやっぱり。
で多分あれ2級じゃない
かな。あれ2級か。うん、ああ、そう
ですね。でも大雑把だね。1級、2級か。それしかないのっていう。
だから金額が違ったりするわ
け。あ、全然。ただ、誰の同伴みたいな。親同伴とか。
入れねえ
みたいな。そう、何歳以下は、そう、親、父兄同伴みたいな、ね。で、ちなみに4級っていうのはモザイクなしっていう。
ああ、そうなの。そんなの英語までやるの？
やらない、やらない。それは内緒の DVD 屋さんで売ってるって、ね。
ああ、トリプル X みたいな。
トリプルそうなやつ
だね。通称4級。
4級。
通称
4級。通称4級っていう。
ちょっと勉強になった。
ちょっとそうです、
勉強になりましたね。
そういう感じですね。
市村。
はい、市村です。今年のですね、2月に、まあ、皆さん知ってる、ちょっと内容は内容なんで本人の名前言えないんですけど、皆さんうちのほら映画に出てもらってさ、俺の後輩いるじゃないですか、宅配便やってる後輩が、
はいはい、
みんな知ってる背の高いやつ、うんうん、うちに遊びに来た時に、市村さん、まあ宅配便だからさ、いろんなところに書類届けるわけですよ。で、その2月に会った時に、2月に受けた仕事で、うん、なんか芸能人の事務所に書類届けに行ったら、なんかこうまあだるい感じで、はいはいはい、って出てきて、こうサインして、はいはい、みたいな感じで、まあ、ね、どうもご苦労さんみたいな、帰ってみたいな態度を取られたらしいんですけども、その人が、塩谷俊だったらしいんですわ。塩谷俊だったらしいんですよ。で、その2月の時点で、まあ彼は俺のところに来て、気持ち的にヤバいですみたいな、うん、もう塩谷俊っていう男を間近で見てしまったがゆえのこの、うん、
それ2月ぐらい
2月にもう、もう心臓がわしなんかこうなんか変な感じなんですよみたいな、うん、ドキッとしちゃって
ムカつく
ってことドキッとしちゃってもう、うん、それあれかやっぱじゃあ間近で見るとこう禁断のスイッチが入っちゃうぐらいにこういい男だったのって言ったら、うん、いや島さんそうじゃなくてね抱かれたい、キスしたいっていう、もう
マジで、
マジでお前。まあ皆さんご存知のごとく、彼は結婚してるし、子供も3人いるわけですよ。普通のお父さんですよ。それが今まで全くそんな話してなかった
の。そんな態度を取られたにもかかわらず、
そんな態度を取られたにもかかわらず、いやあの顔、あの雰囲気、今までね、女の人とかと会って綺麗な人だなとか色気があるなって分かったのって、ただ。フェロモンってこれかみたいな、うん、本当にそんなにいい男だったんだ、うん、でそういうあいあいあいみたいな態度を捉えて、うんうん、まあ彼らも運んでる人たちも人間だからさ、うん、こっちが時間しててその通りに来てやってるのになんだよって思うことあるらしいんですよ。でも塩谷俊に限っては、うん、お疲れさんですねみたいな大変なんでしょうみたいな気持ちになっちゃって、うん、一切恨む気がなかったみたいな、うんうん、もうとにかくあんな美しい男いませんっつって、
それ2月の時点でそう
言って、2月の時点でそう言ってました。
だから騒ぎになる前に
そう言ってました。だからね、もう
はあ、
そんだね、その後すぐに、うん、うちに帰ってパッチギとか出てる、ね、DVD を見てみたんだけど、いや市村さんで全然もう映像からも全然もうね、魅力のもう千分の一も伝えてません。そんなにすごいの、そんなにいる男か。
じゃあ泣いてるあの記者会見とかって見て、
いやだからその直後にやっぱりうちに来て、うん、ものすごい憤ってましたよ、うんうんうん、女二人もね、うん、 抱かれてベッドにしたなんてそんなありがたい経験しといて何文句言ってたお前はみたいな
感じで、ね、
マジか
完全に信者だ
泉谷しげるとか、うん、あのテリー東とかね、うん、文句言ってるあれね嫉妬ですよ、うん、嫉妬してんですよ、うんうんうん、らしいっすよ、うん、そこまでだからこう、うん、フェロモンが出てる
いろんな見方がある
彼はほら、うん、あのいろんな芸能事務所にやっぱ所有届に行ったりすることあるから、うんうん、芸能人見ることってそんなにたまにあるらしいのよ、うんうん、ただ塩谷慎吾別格だって、
うんうん、そういうふうに思えない
よ、ね、あんなに美しい、うん、あの怪しい男はいませんっつって、
うん、まあでもなんかあの記者会見のイメージしかないからな、
う
ん、
ねえ、うん、あとパッチギのイメージしかない
パッチギのイメージ
でも、うんあのまあ、俺の、ね、友達がそういうふうにフォローしてるとか信者になっちゃったからさ、うん、言うわけじゃないけどさ、うん、あのテリーとと泉谷しげるは何て書いてるのか分から
ない聞かれたから言ったみたいな感じなんじゃないのか
そうなの
泉谷、
まあ、泉谷しげるとかは、うん、もうキャラを演じてるよね、うん、泉谷しげるっていう、うんうんは
あ、でもさなんか泉谷しげるのインタビューあの例のほらコメントとか読んでるとさ、うん、昔ドクターコトーで共演したんだけど、うん、あれだと10回も、うん10回も NG 出しやがってあんなもんしかも島の女くどいて空港でキスしてやがって
そうそうそう
フォローしないけどしようがねえみたいなもうちょっと優しい言い方あるだろうお前みたいな
それもそうだけど叱ってくださいっていう体で言ってるからさ、うん、多分それはまあ多分叱るしかないみたいな、
うん、じゃあテリーとまあ死ねって言ったらどうするのお前は一回この番組で死ぬしかないみたいなさ
なんか関係あるの塩谷とな
ると
思う俺もさ泉谷は共演したからまだしもさ、ま、だテリーとなんか
全然関係ない俺の友達の理屈によればやっぱりそれ嫉妬だった、うん、もう一つ、うん、あのね狙ってた女捕らえちゃったんですよ、うん、
あーって納得してるけどさそれも違うような気がする
捕られちゃったんですよすごかったですよ
ああ
そうだから色々塩谷俊騒動はちょっと身近、うん、なんかすごい間近なものとして聞いてました、うん、美人料理研究家この人みたいな
美人、
うん、
でもすごいねちょっとその一瞬会っただけでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
それでそこまでメロメロにしちゃうんだ、うん、
もうメロメロだって、うん、もう胸が苦しいみたいな、うんまあ、塩谷俊さんは気をつけた方がいいですよあのちょっとムカつけ男はあなたの唇を狙ってるから
すげえ
あんなの初めてってもう初めて分かったって自分の中でそれが、うん、バチッときたってだからじゃあ俺ホモってあるから俺どうかねって言ったら江島さんイチコールですわ
あそう男だよねその人ね
あそういや男ホモってなんか出てないよ
そうだよねだから女性にはモテるんよねその
いやモテるだろ、ねうん、それは
相当だよね
じゃあまあ塩谷淳に似てると言われる工藤
そうね
似てるまた三股三四股分かれてる
けどまあ一切ないんですけど名前は工藤です
はいあの、
まあ、普通に仕事を普通にしていて、はい、まあ多分いろいろそのまあなんていうんですかね弱点みたいなもの多分ある人もいると思うんですけど、うん、俺まあいろんなその仕事をしていて、うん、その船の撮影とかね、うん、高いところの撮影とか、うん、狭いところの撮影、うん、この3つは俺ダメだったの、
はいはい、
で船は10年ぐらい前になんか1週間ぐらいなんか遠洋漁業のなんかマグロ船かなんかに乗って克服したんですよ、うんうんはい、10年前ぐらい
ないずっとマグロ船に乗ってたら全然もうそれ以降慣れちゃうもんな
治った完璧治った、
うん、もう船に乗っても全然弱ない
全然大丈夫全然大
丈夫3本期間が鍛えられるのか
最近はまあぶっ壊れたのかなんか分かんないけど、うん、とにかくなんか大丈夫になった、うん10年前ぐらいになって治ってで俺はあとは高いところと狭いところがダメっていうのがあったんですけど、うんうんうん、それがですねこの間、うん、この間子供の日かな土曜日ですよ、うんあの竜巻の前日に、うん、今一番日本でホットで一番高いところに登ったんですね仕事で、
う
ん、なんか急遽なんかもうピンチヒッターみたいな感じで、うんうん、そこだけ行って、うん、もうやばいと、うん、これは自分からね
喜ぶどころか
東京タワーも登ったことないし、うん、今までね一回ねその高層ビルの窓を拭くすごい仕事ってのがあって、はいはい、その取材上から撮って、うん、 ゲロ吐きそうになったから気持ち悪くてあまり本当の最悪とかって思いながらもうそれよりも絶対高いとこ嫌だった
けど、例えば映画のさクリフハンガーとかってどうなの、
映像は大丈夫、映像は大丈夫、自分で肉眼で見てなんか人が歩いてるとか車が走ってるとかっていうのも上から見るともうダメなの。
飛行機は、
飛行機は見えないじゃん、飛行機はまあまああんまりね、またまあ飛行機はまた
いろいろ問題がある、ケーブルカーみたいなやつ、
ケーブルカーとか乗らないし、うん、基本的にビルも俺自分で行かないし、うん、東京タワーも登ったことないし、富士山、まあ富士山かけないのかな、まあとにかく自分から行くことはないし、うん、仕事も極力行かないようにしてたんだけど、うん、もうどちらもとにかくお願いされて行ったんだけど、うん、でその日はね結構天気が良くて、うん、バッチリ快晴だったんだけど、うん、全然大丈夫だったんだよね、うんうん、
それはなんで、
それは分かんないんだけど、多分理由本当に知りたいんだけど、うん、あまりに高すぎると人とか車とかって見えないんだよ全く。でもなんかもうほとんど映像に近いというか、なんかリアリティがない、高いとか落ちるとかっていうリアリティが全くなくて、
高すぎると、
高すぎて大丈夫だった。でもしかしたらこれで高いところも大丈夫になったのかもしれないんだけど、まあ今度東京タワーにも乗れば分かんない。でもね多分あれはね、あの高さはちょっと現実感をちょっと超えてると思う。ビルの高さとかじゃないから、ビルがもうこんなだから、ビルがもう遠くに見えるから車も見えないし何も見えない。あの高さはちょっと多分雲の上とかになるんじゃない、下手したら本当に普通に。高さは半端じゃないと多分感じ。
なるほど。
狭いとこ克服すればもう弱点なくなるってことだよね、じゃあね。
スーパーディレクター
や。ああ、ね、パーフェクトマン、ね、パーフェクト駆動だよ、
うん、でも彼女の横でオナニーはさ、今の性癖を持ち
実はそれに関するなんかね、
いや、人生相談、
人生相談、人生相談、はい、ちょっとお願いします。
まずこれが、
いいの話です。
これ
それじゃ
ない、それに関してってどういうの、
これは俺のただ個人的な推し、一押しのあれです。
これが一押し。
で、ちょっと違う。
これですか？
あ、ちょっと待ってください。
これ
、次でいいです。
これ、いきますか？これ。
今の流れ。
もう一回ちょっと試しにこれいってみましょうか。これ。
ちょっと試
し
に
それ、どうし
よう。やってみましょう。
はい。はい。今日の質問は、
はい、
はにわさんです。
はにわさん。
はい。あの、これ言っとくと、最近、あの初めて聞いたりする人は、あの本当にここに人生相談のお悩みが来てるかと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、これインターネットの相談サイトからパクってきた質問を俺たちが勝手にパクってきて勝手に答えるっていうコーナーです。
そう、辻切りだから
。はにわさんからのお悩みです。タイトル、女性器と肛門。20代女性の方、女性器と肛門について悩んでいます。悩みというか、こんなものなのとお聞きしたいのですが、まず肛門が、過去肛門周りが黒いです。汚れなのか色素が濃いためなのかどうなんでしょう。私は色素は濃い方です。今は20代前半なのですが、子供の頃からお尻の穴をお風呂でゴシゴシとは洗ったことないです。そのせいでしょうか、泡でふんわり洗ったりシャワーをよく当てたりでした。かっこスポンジやタオルでこすると、そのスポンジやタオルが汚れる気がして洗ったことないです。それともみんな肌色じゃなくて黒ずんでますか。アダルトサイトの女性の肛門は肌色ですよね。あと女性器についてですが、自分でですがどれか分かりません。豆みたいなのは確かに見当たります。ですが左右に割れています。そして大きいんです。鏡で見た感じだと球体として直径 1.5 センチくらいはあるように見えます。でこんなに大きいんですか。
こんなの
放送できるか。お前は
どうやって答えるんだ。
いやだもん、なんて
ことある。これはね、だからね、お尻の穴は多分ね、多分うんちの色素がこびりついてんじゃないかな
って。まあ、お前バカ、頭の悪い中学生みたいな、お前そういううんこがシミになるか。
なるんですよね。あとうんことティッシュの、摩擦で、なんつうんだろう、入れ墨みたいな感じ。
っていうかさ、だとすると人間みんな黒くなっちゃうってことだよね。
そうそうそうそう、みんな黒くない。
いや自分の肛門は見たことない
んで。俺も見たことないんだけど。でも AV
でも AV とか見てもそんな肌色っていうかやっぱり
肌色じゃないよ。肌色じゃないよ。
ただ黒い人いるよ。
いるよ。普通にいるよ。
ガチで言うんだったら肛門については
ついては変じゃないです
。変じゃない。
変じゃない。
うん、
ですよね。こんな質問選んだと答えられないでしょ。だって俺たち独尊中国じゃないんだよ。
はいはいはいはい、わかりました。次のこれです、
ね。次のこれです。
次のこれです。これです。
次のこれです。次のこれ。
わかりました。
はいはいはい、次は多分いろんな。
鳴らし、肩鳴らし。
肩鳴らし、肩鳴らし
ですね。次男の嫁さんから、うん、はい。タイトル。彼氏のオナニーを目撃してしまった。
まさかよ。
18歳から19歳。若いね。正確に言うと、目撃はしていないのですが、彼とは、交際4年、同棲3ヶ月になります。寝室は一緒ですが、彼は布団派、私はベッド派で、私のベッドの横に彼が布団を敷いて寝ています。だいたい毎日11時半ごろ寝る準備を済ませ、電気を消します。私はさっさと寝てしまうのですが、彼はもう少し起きてると言って真っ暗な中で布団に寝そべりながらパソコンをカチカチやっています。その日も私が先に寝て彼はパソコンをやっていました。ふと夜中に目が覚めると横にいる彼の方から小さな吐息のような音が聞こえて、ティッシュをティッシュケースから数枚まとめて取る音がして、とっさにオナニーしているのだと気づきました。そのまま寝たふりをしてずっとその様子を聞いていました。翌朝ゴミ箱を見ると昨日はなかったはずのティッシュの山が。さらに彼が出勤した後にこっそり彼のパソコンの閲覧履歴を見てみると、アダルトサイトを見ていた形跡がしっかり残っていました。男の人は性欲が強いものだし、オナニーもするものだし、彼女がいて関係がうまくいっていてもそれとこれは別物なんだと自分に言い聞かせていましたが、頭では分かっていてもやはりショックで、男性なら当然のことなのでしょうが、私以外の女性に興奮して浴場しているってことがなんだか悲しくって、まあそれは仕方ないとしても、せめて私のそばを離れて、例えばトイレに行ってするとか、使ったティッシュも寝室以外のゴミ箱に捨てるとか、パソコンの閲覧履歴を消しておくとか、もう少し配慮してほしかったなと思っています。彼のことは相変わらず大好きですが、とにかくショックでした。きっと過去にも私が気づかなかっただけで私の隣でオナニーしていたんだろうなとか、もしかしたら私の行為に満足していないのかなとか、いろいろ考えてしまいます。いや、性行為とオナニーは別物だって頭では分かってるんですけどね。かといって彼にオナニーしないでなんて言えないし、私が気づいたことも話せないし、残る手段は私が割り切った考えをするしかないんだろうなと。こんな私に何か励ましの言葉をください。同じ体験をした女性や彼の気持ちが分かる男性、こう考えれば割り切れるよなんてアドバイスもお待ちしています。よろしくお願いします。
放送できるか。
これはできるだろ。
これはできる
けど、あれかもね。なんだかさ、あのオナニーするしないとか浮気するどうこうの話じゃなくて、自分の中の猜疑心みたいなのが辛いって話だよね、おそらくね。女の人の方の問題です。
ああ、私
気にしちゃう、
私以外の人を思ってやったりしてるのだとすると、私に対する愛情は どうなの的な。
そう、猜疑心に関する、うん、こういうほら質問ってさ、前も何個かあったじゃないですか。うん、やっぱさ、あのね、男の性欲の問題じゃなくてさ、うん、女の人が猜疑心を抱かないようにするの、もう猜疑心抱いてるんだから、うん、まあしょうがないですよね。うん、俺はだからこういう時っていうのは、まず彼氏に目隠しをしてもらってさ、
うん、
目隠ししてもらって、はい、ちょっと催してきたら目隠しをしてもらってさ、うん、それでまあ、あのアダルトビデオ、うん、でもアダルトサイトのさ、うん、あのアンアンする声を、
うん、声を聞かせて
、うん、で彼女が見てる目の前で目隠ししたままオナニーをしてもらってください、
うん、
見てるよ見てるよってちゃんと彼女に言いながら、うん、その状態で彼氏にオナニーしてもらってください、
はい、
ギンギンになるはずです。
あ、彼氏に目隠しを、
彼氏に目隠し、もちろんですよ、目隠ししてもらって、恥ずかしいだろうから彼氏だって、うんうん、まずその目隠しをした状態で
彼女にその状態を見てもらう、
見てもらう、 彼女見てあげてください、うん、それをしっかりと、うん、
見てるだけでいい、
見てるだけでは何もすることないですよ、うんうん、手伝ってダメですよ、うん、手伝ってあげてもいいけど、うん、手伝ったらセックスになっちゃうから、うんうん、で彼氏に見てるよ見てるよって、あもうすぐ出そうだよ出そうだよって言葉でいじめながら、うん、彼氏にオーナーにしてもらってごらんなさい、うん、新しい世界が来て
くれます。それは気持ちいい話だ
それはプレーっていうことだ、
プレーですよ、プレーにするしかないじゃないこんなもん、そうやって、うんうん、あなたの目の前でオーナーにしてさ、うん、彼氏が恥ずかしい姿を見てさ、どういうものか、射精するってどういうおちんちんがどういう形になるのか、うん、つぶさに見てごらんなさい、うん、あこんなもんかなって思うから、あ新しい、あ絶対これ
も解決法、ね、
うん、絶対新しい解決法だ
と、
絆も深まるしいいと思いますよ、あ
まあ、うん、まあこうそんなに、うん、まあでも初めはやっぱり何回もやんないとダメでしょ、
何回もやんないとダメだね、いや初めはってこれもう
2回、2、3回ぐらいでいい
のかな、2、3回だよね、だからとにかくオナニーしてるとこ見せてって言ってもらえんよ、うん、
見慣れてきたら、うん、ああでもこんなもんなんだ
って、こんなもんなんだって彼氏ギンギンになっちゃう
やってる時、やってる時もギンギンになる、
ギンギンになる、やって
るギンギンになる、
ギンギンに、ギンギンになっからみたいな、
なんで言い
切れる、特に必要じゃないよね、それは
ギンギンになる、
それは彼女の悩みに関しては
対
して
彼女も楽しくなるからこれ、つまりこんなことなんだと、オナニーって、
まあまあそういうことなんだと、
こういう、つまりあなたが思ってるほど男にとって、あの男の性欲ってモンスターじゃないって話ですよ、
う
ん、
ね。まあね、そういうことだよね。イメージがあるよ、ね、
そう、
ね、
そう。
扱いやすい。
扱いやすい。で、あなたがハンドルを握ってしまえば、うん、逆にね、もうセックスよりもね、あなたの見てる前で言葉で殴ってもらってオナニーしてる方が良くなるぐらいに、彼氏も良くなっちゃうかもしれませんよ、俺は。ちょっと、
ちょっと。まあ、
試してごらんなさい。
これ、この相談はさ、やめさせたいんじゃなくて励ましてほしいっていう相談だから、今のあれでいい
と思う。
いいと思うん
だよね。だから、そうそうそう、仲良くなれると思う。
そうそう、なる
ほど。というわけで。
よかった。
はい。うわ今度、次回は、下ネタじゃないお悩みに答えたいですな。ということで。
お待ちしてますもん。下ネタじゃないもん。
お悩みお待ちしてます。もう、まあいいや。じゃあ、最初は、書道ガールズ。私たちの甲子園ということでね、はい、2010年5月15日ということで、おととし、年前ですね、
結構古い、
2年前になっちゃいましたね、うん、ストーリー、書道家の父を持つ書道部部長のリコだっけ、リコ、佐藤子だっけ、
あ、佐藤子、
佐藤子は、書道に対する姿勢で他の部員と衝突してばかり、そんな時、産休に入った教員の代わりとして臨時教師の池澤が赴任してくる。書道部の顧問となった彼は全く教える気がないどころか、佐都子の書を見てつまらないと言い放つ。面白くない佐都子だったが、彼が生徒たちの前で音楽に乗せて書を書くパフォーマンスを見せたことをきっかけに、部の中で何かが大きく変わり始めるということでね、はい、
これはなんかあれですね、実話があれなん
ですね。実話が元になってるらしい
ん
です
ね。
そうそうみたい。
折からの不況の影響で活気を失っていた日本一の紙の町、うん、愛知県四国中央市で、愛媛県立三島高等学校書道部の部員たちが我が町を盛り上げようと、地元のイベントやショッピングセンターなどで書道パフォーマンスを始めたところ、地元テレビ局の南海放送の密着取材がドキュメンタリー番組、NNN ドキュメントで取り上げられたり、やがて日本テレビの情報番組ズームインスーパーで中継され、徐々に知名度を上げていったということですね。その一連の流れを映画化したということですね。私書道っていう、
何、あ、書道やってたよ
ね。書道がね、私はもう本当に大嫌いで書道っていうものが、そもそも私、大分大学の、
はい、
教育学部にいまして、ここの国語の先生を一時期、
目指して
た、それを辞めて、まあ東京の日芸に
我らと出会ったんですね、
はい、それを辞めるきっかけが、夏休みの書道100枚の宿題が出たんですけど、それ私夏休みの終わる1日前に聞かされて、100枚やった な。俺、マジで明日提出マジでつって、俺はもう書道っていうものがもう苦手で苦手でしょうがないんですけど、字が下手くそでさ、一晩で、あの自分の汚い字に吐き気を催しながら100枚書きましたよ。でもそれでも先生に提出、うん、はい、できました、うん、やりましたっつったらパラパラと見て書き直し、やめます先生、僕国語の先生は無理みたいです
辛い思い出が
それから1週間後にあの休学届を出しました。
マジであ
の最受験だってもうできないもん、国語の先生で書道できないって最悪でしょもう、うん、そんな俺に、うん、書道ガールズだ、うん、みたいな、俺への挑戦状だと、うん、この絵があのもし成功だったらあの俺に書道の魅力が分かるはずだと、分からせてみろというふうに見ました、うん、ええ、最後号泣でしたよ最後私号泣、
魅力分かっちゃった分かっちゃった
けどね、いいねみたいな、まあ、書道いいねみたいな、
まあね、
あれ私ね書道は嫌いなんだけど、基本的にこの女の子たちが頑張る映画ってね、もう大好物なんですよ。大好物なんですね。実は。みんなが何と言おうと、これね、今年上位に来ると思いますよ。
マジで。
まず、こんちゃんが先ほど言ったように、桜庭ななみちゃんの良さね、可愛さね。元気、元気がはち切れんばかりの桜庭ななみちゃんがね、
ちょっと元気だけが
元気です、いいですね。あとキャラクターのね、描き分けもそれぞれ個性があって、かぶらずにいっててね、なかなかいいんですよ。ほう。あれ、みんな大丈夫ですか？まず最初のね、工場がこう、煙突がこう、出る景色。
あれ、実景かね、CG がね。
実景じゃない？
実景とね、なんか CG がね、ワンカットだけ
あった
。合成 CG、
う
ん、
合成のね、うん、だからあの工場の煙突が自分の原風景みたいなさ、そういうのって割と新しいかな、いいねと思って、割とほら田舎で映画撮ったりすると大自然とか行っちゃうんだけど、工場の煙突がさ、自分の大好きな景色でっていうのがさ、なかなかいいなと思って。あれ？
いや、いいよ。俺も
聞いてる。
俺もいいと思う。いいと思う。
で、今回も出ました。金子のぶあき。
ね、そうそう。
金子のぶあきいいね。
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 いいんですよ。
金子のぶあきってうまい。
金子のぶあきうまいよ。
あれ本業だと役者じゃないんでしょ？
役者じゃない。ミュージシャン。
そう、ドラマ。ミュージシャン。そうや。
あの力の抜け具合がね。
いや、いい金子のぶ
あ
き。
この間のモテキでも、ねね、出たけど、モテキの時は割と押しの強くて優しい感じの男で、今度はもう、
割とゲームばっかりやって
る。ゲームばっかりやってる。才能あったんだけど、ちょっとこう、ドロップアウトしてる感じのね、投げてる感じの男で。
まず、最後のね、書道パフォーマンス、はい、よかったね。まあでも、あれが書道の、
どこで泣いたの？
書道の魅力かっていうとまた違うとは思うんだけどね。もうほとんどダンスみたいな感じなので、うん、ダンス、
ちょっと書道からしたらちょっとありありみたいな感じ。
あれが書道
だから書道パフォーマンス
って言って
たんでしょ。だからまあ書道の楽しさかっていうとまた違うような気はするんだけど、でもまあいや割とね他校の生徒のパフォーマンスとかが始まるから始まるじゃない。そこもうその時点で俺なんか。ああいいなあ、いいなあ青春ってみたいなさ、あの真剣さ前向きさみたいな、ああ俺にはなかった俺にはなかったみたいなさ、
それは分かるね、
こういう青春時代送りたかったなあみたいなさ、
発表会とかないよね。
あのね、これ本当ただのイチャモンなんですけど、紙工場を経営してるおじいちゃんがいて、仕事がうまくいかなくなっちゃって、まあ
町工場
のね、今まで自分の作ってきた紙をさ、もう泣きながらこう 焼いちゃう、焚き火にしちゃうシーンがあるじゃないですか、うん、で子供の時に俺自身が、うん、うち昔さガスじゃなくて、うん、薪だったんですよ、うん、で
廃材をね
廃材をね燃やした、うんうん、そこへ親父が釜揚げた時に俺上端でふざけて新聞紙丸めたのをポーンと放り込んだ時に本当にぶん殴られて怒られて、まあ風呂屋の経験則でだと思うんだわ親父が怒ったのって科学的じゃないと思うんだけども、とにかく木の あの火の粉よりも紙の火の粉っていうのは飛ぶんですって、燃えて飛ぶんですって、だから危ないんだと、うん、煙突からも火の粉が出ちゃうぐらいだ、うん、詰めると、うん、だから今でも風呂屋も、うん、おそらく石焼き芋屋さんも紙は使ってないやつ絶対に、うん、それぐらい危ないものだから、うん、で俺見てた時、うん、いやおじいちゃん、うん、あんたバンバン紙くべてるけど、うん、危ないぞ、うん、
紙のプロなら知ってるでしょ、
知ってるでしょって思って見てたら、うん、次のカットで、う
ん、あ、やっぱり、
やっぱり、案の定、だからあれほど言ったのにみたいな、あそこがちょっとね、
ただ、あれだよね、あそこまでさ、あの職人かたぎでさ、うん、あの、精魂込めて作った紙は売れないからって焼くかなとは思うんだけど、ね、まあ、だから、何なんだろうね。
だ描写でしょ、だからその、どっちかというとその、うん、なん、ムード。それがこの映画の弱いところで、うんう
ん、まあムードだよね、
ムードなのよ、うんうん、
ムードなの、ムード作りは非常にうまいと思うんだ。
でもよく考えてみれば、うん、よく考えてみればさ、うん、その顔に墨がね、書道パフォーマンス、うん、閉店セールでやります、うん、文房具屋さんで、うん、顔にね、バーッて何やと来た人たちの顔に墨がバーッてかかったからって、うん、なんだろうなるわーとかってみんな切れてさ、解散みたいな、そんなに心狭くないよ、あの子やっちゃったっていう程度だろうね、なんとかちゃんしょうがねえなんてするだろうよ、だからよくできてはいる、ムードとしては、
ムードだよね、
だから細かいところで地続き、俺たちの地続きの人間の自然な気持ちかっていうと、ちょっとそうじゃないな、
まあそれはわかるよ、ただムード作りがうまいんだよ、うんうん、ムード作りがうまいだけなのかもしれないけど、まあ、それだけでも泡ダンスとかよりはマシかな、
思い出しちゃったよ、泡
ダンスなんかよりも全然いいよ、ね、これ街ってどういう街かさ、うん、空間が立ち上がってる感じするんですよ、うんうん、あ、ここにはここがあってここにはここがあってって、うん、別にその地図見せるわけじゃないのに、うん、こうよくあの空間が見えてる感じがあって、うん、それやっぱあの大したもんだなと、うんね、ただ、うん、よくわかんないのはさ、うん、あの書道パフォーマンスって今回が初回じゃないこれ、
うん、そうなんだよね、うん、
あ映画としては
違う違う、あじゃあのパフォーマンスを、ね、
大会として
っていうのを彼女たちが立ち上げたわけだ、うん、で
そうそうそうそうそうそう、
まあ音楽とあれの融合っていうことで、うんうん、彼女たちはこあれの先生の、うん、あの最初に金子のボーイがやったのを、うん、自分たちでもやりたいって言って、うん、それでまずパフォーマンスやろうと、うん、それはいいわ、うん、で、うん、みんな他の高校に集めたら、うんうん、あの集めて大会開いたらもっと大きなイベントになるんじゃないかっていうなるじゃない、うんうんうん、その過程がいまいち
分
かんない、
分かんない、多分あのそういう大会をやろうっていうことになったら、うん、ある程度のルールは決めないといけないし、レギュレーションなりさ、うん、何でもありだったらさ、あのもちろんなんかね、うん、あの道具とか、うんうん、例えばバトンとか使っていいのかとか、うん、光物とかさ、うんうん、やってもいいのかみたいなこともなるじゃん、うん、でルール的なものを策定しないといけないし、例えば書道パフォーマンスっていうあのものは一体いかなるものなのかっていうのを分からせないといけないわけ、
まあまあ、基本的にそれは泡ダンスみたいなもんだと思えばいいんだけど、まあ、
けども
いいんだけど、
まあ、ざっくりその辺の過程は省かれてるよね、うん、
あと審査員が出てこなくなかった、
そうね、あれ
出てきてたっけ、
なんか並んでた感じはあった
か な、ね、ったかな、
どういう、
どういう基準 でもあの観客投票なのか審査員なのか、う
ん、観客ではなかったね、
審査員、
一応審査員
いたのか、いたのか、
だから俺もそれちょっと気になって、じゃあなんか踊りをさバーって3分の1、うん、3分の2ぐらい踊りして最後にちょこっとちょいちょいって書道を書けばいい、
書けばいい、
だから、ね、あ多分2回第2回3回になるとちゃんとその辺、今回多分ちょっと揉めて、ルールで多分揉めたと思うんだよ、
ね、うちのはいいって言ったけど、俺最初だ書道パフォーマンス自体はいいと思いますよ、うん、ただね、うん、最初の思いっきりさ、よさこい相談祭りだったじゃない、
うん、だそうなんだよ、あれってよさこいなんだ
よね、ああ、もう俺もなんか、
よさこい、
よさこいの
アレルギー、
来た、ね、アレルギーですよ、
うん、あ来た、これ1個ね、言うとね、最初やった NNN ドキュメントとたまたま見たのよ、うん、3年前か、それぐらい、4年前ぐらい見たのね、うんうんうん、
でそれ本当に地方の曲をや日曜日のなんか夜中にやってるから、うん、12時半ぐらいやってるわけだけど、うん、もう全く全然違うよこの人たちと。リアルにすごいのは、うん、本当に彼女たちが一番最初そういうこと始めたの、うん、そしたらもう全国的に流行ったの、それが
そう、
ね、ぶわっと広がって、うん、ああいうふうになんか映画で出てきたような状態に今はなってるんだけど、うん、それもあんな派手じゃなかったのその当時は、うん、パフォーマンスとか言いながらその音楽とかは、まあ、あったかな、あったかもしれない、あんな派手じゃない全然。
なるほど。
で今の形なんだよね、あれ映画でやったの、ね、
そう
なんだ。今のナウの状態なのよ、うん、初動パフォーマンスの、うん、だそれが多分一緒になっちゃってるから、うん、違和感みたいなの
があるの、うん、いきなり1回目なのにこんな色使ったりして、
あんなんじゃない、
いろいろやってんの、うん、みたいなさ、
あれゲスト出演かなんか出てるんでしょ
多分。ああ、そうか、
本物が本当やってる人がやってるから今やってることやってるんだよね、うんうんうん、だ全然その最初のドキュメンタリーでやった時は、うん、あんなんじゃないんで全然、
あまだまだしょぼい感じ
の、しょぼい、うん、でああいう先生が赴任してきたっていうこともないし、
うんうんうん、まあだろうね、
全然まあないんだけど、
まあだろうね、そうだったらあの先生本書いてる
そうだよね普通に。で俺そういうのがあったからちょっとやべえと思ってたけど、うん、映画としては俺は全然その結果としては面白かったと思う、うん、つまりそのなんつうのそのドキュメンタリーのこう話というか、うん、いい部分を、うん、いい部分というかいわゆるドキュメンタリーがなんか追ってた部分とかをもう全部カットしたから、うん、
全部
全く違うものになってたから、うんうん、そこ割り切ってやったんだなと思って、うんうん、エンディングロールを見てったら、うん、日本テレビの子会社の制作会社が作ってるんだよこれね、
う
ん、だからあえて全然違うことをやったんだなと思って、うん、普通にやるとね多分もうちょっとねリアリティにいくと思うんだけど、全く関係なかったから、うん、そこはね俺偉いと思った、
あ
全く美味しい話とかもドキュメンタリーのまあまあ覚えてないけど、うん、もっとあるのいろいろ、
うん、
挫折とかが、まあ、違う挫折が、う
ん、リアルな
世界、
ね、いい話が
リアルなキャラクターでおじいちゃん死んじゃってとか、まあ、なんかそういうのあるんだけど、それ一切カットしたから、はい
は
い、
でもなんでそれをカットしちゃったのかね、
だから多分全然ドラマとして作ったんでしょ、多分モチーフだけもらって完璧に、
まあその方がいいかもしれない、
ね、で見てみたら本当に違ったから、うん、すげえと思った逆に、うん、ただまああれだよね、確かにちょっと
ただ本当ね
イメージで作りすぎちゃってるとこは、
うん、ところあるし、やっぱ長いんだよね、
長かった、
長いって、いや長くは感じなかったけど120分でしょ、うん、なんかさ日本映画ってさ、うん、長く作りゃいい的な考えで作ってるような気がするんだよな、
そ
う
でもねそれ鋭いと思う、
うん、
多分ね尺決まってんだよ、
決め絶対絶対2時間近くいくでしょ、どんな題材のドラマでもさ、
台本ができたけど多分尺決められてんだよ、
もっと切ってもいいよね、
映画をね頑張ってたけど男の子たちはいらないよな、
ざっくりね、だからあのぐらいの描き方で出すんだったらもうざっくり切っちゃって、
あの男の子たちは本当に墨かけられるか、うん、あとぶん殴られてるだけだから、
あとちんどん屋みたいな感じ、
そうそうそうそう、あれいらないでしょ、
まあでも一応いいんじゃないの、ちんどん屋みたい
な、逆になんかこうさ、強い女みたいなのを、強い女の時代みたいなのを強調するために入れたんだとしたら、まあふざけんなだよね、まあ、
本当に死にキャラですよあれは、うん、
死にキャラだよね、
あれエキストラ並みの扱いだもん、
うんう
ん、どうしても俺四股踏んじゃったがさ、
はいはい、
ベースなんですよ、うんうん、四股踏んじゃったとかベースで、うんうん、で四股踏んじゃったって俺すごいやっぱりすごい好きなのは、うんうん、あの映画見た後、うん、相撲やってみてもいいかもってちょっと思っちゃったのね、うん、相撲ってこんなに面白いとかさ、うん、こんな風な猫だましなんて初めて、うん、猫じゃらし、うん、初めて知ったからさ、うん、あそういうものなんだっていうのを初めてあの時に知って、うん、で題材を深く掘り下げてって、うん、監督がこの競技そのものっていうの面白さをちゃんとこう好きだなって思ってれば、うん、見た後はさ、うん、この競技そのものに対してやっぱり俺ももう一歩踏み込んだ形で好きになれるかもって思うもんだと思うんですわ、この手の映画、若者が新しい何かに挑戦する映画ってさ、そうするとさっきうちのが言ったけど感動はっぽいはことはあるんですよ、ただうちのじゃあ書道の素晴らしさに目覚めたかってもっぺんちょっとこう 筆の美しさとかさ動かし方をいいなって思ったかっていうと、
それはないんですよ、
それはないじゃないですか、
うん、結局この書道パフォーマンスっていうもの自体が割とパフォーマンス、書道とパフォーマンス でどっちに重きを置かれてるかっていうと、やっぱパフォーマンスの魅力なんだよね。やっぱりそこで、こう気持ちが高揚するみたいな感じなので、
観客席から見ててみんなの動きとかチームワークとか、
そうそうそうそう、
でそれをで完成する作品、もうアートに近いよな。
うん、そうね。だから書道だから、あれ出来上がったし書を見て、例えばまあうんいいねって言えば言えるし、下手じゃねって言えば言える感じなんですよ。
言えるでしょ。でも、うん、なんだっけ、途中でやめちゃう女の子、うん、復帰する女の子が壁に書いてあった、うん、風っていう文字は、うん、あれはいい人だ、
あれはいいと思う。まあそれはね、
あれはね、プロだろうね、
あれはプロの、あれだろうさ、ああいうのが見たかったんですよ、書道がある、
ね、
ああいうのを見たかった。で今書道ですごいなと思ってる人って、うん、セブンイレブンのさ、
うん、
恵方巻きとかの大字を書いてる、
うん、ロゴ
を
ね、
ロゴを書いてる、うん、今度だからセブンイレブンでそういうイベントがあるときに、うん、必ずその人がやってる、ダウン症なんだよ、
ああ金沢なんとか
さ、そんな女の人、あの人の字はすごいわ、かっこいいっすよ。
読めるの、
読めるの、読める恵方巻き当たり前だ
ろ、読めるの、読めるの、
すっげえみたいな字を、でそれをやってくれるのかなと思ったわけ、
うん、だから書道そっちじゃないよね、確かに、ね、
うん、そっちじゃない
んだ
よね、
こうなんだ、で筆の動かし方ってこうエロく美しいとかっていうのを見せてくれるかなと思ったら、それではなかったね。
だから書道の 書自体をじっくりは見せてないんだよね、
そうそうそうそう、
カット的に。
それはだからおそらく若者が新しいことにチャレンジするっていうことのパワーを描こうっていう方向にシフトしたんでしょ。
まあそりゃそうなんだ、
ってことがあるし、ドキュメンタリーの場合はもっと本当にあれなんだけど、いけてない女の子たちなんだよね、主人公
は。あ、はいはいはい、
もっと全然その、うん、まあ本当にアニメとは言わないけど、マンケンというか、うん、どっちかというとマンケンに近いような子たちが、う
ん、じゃあ桜庭ななみちゃんみたいなのはいないの、いないの、
そういう子たちが踊るみたいな、そういう子たちがちょっと新しい自分を見せるみたいな話なんだよ、
見つけるみたいな。
でそこ行くと、うん、まあドラマは逆なんだけど、そこまでね、逆にしちゃっていいのかっていうのはちょっとあるぐらい逆なのよ。
ああ
本当はそういう子たちのチャレンジみたいな、心のなんか解放もあったりとかするって言うんだけど、彼女はそういう問題もあんまないじゃないですか。
最後さ、うちのさっき言ったところだけど、なるみりこちゃんがさ、うん、最後の最後にこけるじゃないですか、うん、バシッて、うん、俺ね、待ってたんですよ、瞬間、うん、俺もね、泣く気満々だったの、
うんうんうん、
これだと、
うん、
で、皆さんの大好きな、うん、ね、パラキス、パラダイスキス、うん、
大好き大好き
大好きなパラダイスキスの時もさ、こけろよと思ったわけですよ。こけてから、
うん、
そっからどうするかじゃないですか。でこけ、この映画では鳴海莉子ちゃんこける、うん、で、あの時不思議なことに音楽止まるんだよね、
うん、止まるんだよ、なんで止まるんだ、
その後輩がなんかこけてバッシャーとなっちゃうんだね。後輩が
後輩の
こう見てて、そう、それを後輩が何とかしようと思って、うん、なんかバケツかなんか引っ掛けてバッシャー。
いや、でそれで音楽止まるの、あれ。
いや、音楽は止まるの、終わったんだよ、
ね、多
分。音楽は設定として終わったんじゃない、あれ。
いや、止まった。
止まったの、
カチッて止まったんですよ。カチッて止まって、それはまあ、
ちょっと誰が見たのか、まあ、
うん、まあ、それはとうまいと。うん、ただ、その後金子の坊主がさ、って舞台の外でつぶやくじゃん、うん、いい目をして、うん、もうここまで来てもう絶対俺は泣くと、これはで必ず鳴海莉子ちゃんが歯食いしばってグッてやって立ち上がってチームのみんなが機能的に動き始めて持ち直すんだと思ってたら、なんだよその盛り上げ方お前
歌うな、
がっかりですよ、
歌っちゃったね、
もうね、
歌っちゃったね、
もうね、
歌っちゃったね、
ショックで倒れそうになっちゃったもん、泣く気満々だった
のね。なるほどね、
そういうのないでね、ちょっとあそこ打ちの良かった、でも
いやまあでもそんなにずっこけやしなかったよ、でもああそう来たかみたいな、
ひょっとして期待値が俺の方が上だった
もん、ね、そうかもしれないね、
うんうん、あ来たーと思ったから、
うんうんうん、
俺は待ってたこの場面
を
みたいな感じで、
うん、俺はだからそのさっきとちょっと話がちょっと繋がるんだけどさ、
うん、
そのドキュメンタリー、まあ、普通の番組やってる人たちが結構、まあ、演出とかどうなのか演出わかんないけど、まあ、結構スタッフが多分そういうスタッフが作ってて、多分本もそういう風に作られて、うん、必要以上になんか映画っぽくね、うん、しようとしちゃってるのかなって感じがしたんだよね。あの火事のシーンにしても何にしても、うん、必要以上ドラマチックに盛り上げるために、うん、なんかその要は記号的にちょっとすごく分かりやすくしちゃってすぎるっていう感じが、
うん、
逆にした
んだよ。いや、もちろんそうだと思うよ、うん、
そうでしょ。
そうだよ、もう
あんなすごい火事起きません
よ。火事起きませんし、
私、うん、今の映画としてもちょっとさ、うん、古いじゃない。
人物配置としてもステレオタイプですよ。
超ステレオタイプ、
ね、
それが
なんかうちも逆にそこが良かったんでしょ。
そこが良かった、
新鮮、新鮮で、
うん
うんうん、あ、それはだからありだと思います
よ。だから、職人芸的なところなんですよ結局、うん、こういう人物配置して
お約束ってことでしょ。
お約束みたいな部分でさ、うん、
ただ
もうそれでもう桜田バナナミちゃんがいればもう、うんうん、オッケーっすよ。
そんな投げやる。ちゃんどうでしょう。
なんか俺もとにかくやっぱ桜庭奈々美ちゃん。
その話しかしないんですけど。
桜庭奈々美
ちゃん。桜庭奈々美ちゃんいいよ。
なんであんな可愛いんだろう。
なんであんな可愛いの。
ちょっとね。
なんでどうして。
あれね。まあちょっと話すと、もともとね鹿児島出身なんですよ彼女。
あ、
桜庭奈々美ちゃんね。はいはい、多分別の回でこの話したと思うんだけども、うん、で元々は看護婦さんを目指したところ、うん、東京の方にいるスカウトマンが。うん、鹿児島にとんでもない美少女がいるって言ってきたのが桜庭奈々美ちゃんだって。
あ、そうなんだ。
でもさ、うん、でもそれを聞くとさ、なんか看護婦やっててなんか幸せな結婚してた方が良かったんじゃないか。
いやでもいやいやいや、あんな看護婦いたらもうたまんないよ。たまんないもん。ダメダメ、怪我いつまでも治んない。
もう仮病で入っちゃう。
本当に、
仮病で入院しちゃう。
お前らおかしいぞ。
お治りそうになったらもう折っちゃうもん。
ガキ
だもんつって、また
苦しい、奈々美ちゃん苦しい、出たくないよみたいな。
あんな看護婦いちゃダメ。
ダメだよ。
ダメダメ。
ダメだ。
でも、あえて言うと、うん、まだそんなに演技として見られるあれじゃん。
まあまあ、演技なんねやん。
まあまあ、多分これから良くなると
思う。よ、お前よ。
これから良くなる。
もう、
ち
ょっと待って、見て。もう、ちょっと待って。できたら何でもいいんだよ。もう何でもいいよ。俺さ、女優で映画見るってことはないからね。
まあ俺もまずないよ、うんうん、ないけど、ちょっと桜庭奈々美ちゃんはちょっと
出てるんだったら
これからちょっと、うん、チェックしようかなって思っちゃうね、やっぱね。
そ
し
たら楽しそう
に。でさ、なんかちょっと俺が気になったのは、うん、ほらやっぱ住みゆのさシーンがちょっとな多かったじゃん。で、商店街、商店街、住みかぶるとかさ、あーとか、商店街のとこでも、うん、あーみたいな、うん、だったんだけど、桜庭奈々美ちゃんの、うん、感動しただけはもう何回、うん、
毎回聞いてもいい
よ、あ、またまたやってるみたいな、ね、感動したとか言ってさ、
元気の良さがいいよね。
で、これが小さいとか言ってさ、もう何回もこれが小さいって、もういかにや調整だよとか思ってたけどさ、やっぱ何回もいいなぁ、
いいなぁ、
いいなぁ、何回も叱られたよ。
ナナミちゃんに叱られたよ、
叱られたよ、俺もわざと見
てた。俺高校生ぐらいになって桜田ナナミちゃんに叱られたらたまんないよ、
ね、本当に。わざとちっちゃい声でね。
そんな青春がいい。そんな青春がいい、ナナミちゃんに叱られる青春がいい。
全然わかんない。
全然いいよ。
なんていうの、テレビ局の力も借りて、うん、割とこう一丁上がり的な、
うん、裏が通りやすいって
思ったと、うん、
通りやすい
思いますけど、まあ、ここにね、女の子のかわいさにハートを足づかみしたりした男たちがいる以上ですよ、ね。うん、
いや、もうはっきり言ってアイドル映画としてはもう大成功じゃないですか。
うん、いいと思う。
俺も、
そうかね。
もうだって4人のうち2人がもうわしづかみされてるわけだ
よ、ね、
あの中のキャストの1人に、
ね、
キ
ャ
スト、いいんじゃないですか、
桜庭だけじゃん。
というわけでね、皆さんも桜庭を七海ちゃんの魅力に行かれちゃってください。
何の映画出るかな、新しいやつ。
ああ、そう、勘弁してくれよ。
なんか新作もあったっけ、
ね、
うんうん、ああ、じゃあつまり戦闘大戦の兄貴は菅田俊さんで、うん、妹は桜庭七
海ちゃん、ライバルは金子信明、俺たちのライバル。
そんな映画ができたらいいや。
そんな映画ができた
ら、ちょっと夢のキャスティングだね。
これ3人も出てる映画ないかな。
ないかね。
最悪桜庭七海だけでもいい、
だけでもいいけど、
最悪
それだけで
しょ。それだけ
でもいい。じゃあそんな感じで、はい、皆さんも見てください、ななみちゃんを。
かわいい野菜です。